カツ
夢の種。
おはようございます。月曜朝8時半カツカツ夢の種の時間です。お相手はミロこと三石ひろみです。この番組のコンセプトはほっとけない思いをほっとかない力に変えようです。人や社会の役に立ちたい、社会課題を解決したい、そんな思いを持っているあなたに少しでも有益な情報を提供するとともに、同じ思いを持つ人同士をつなげていけたらいいなと思ってます。本日のこの番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献夢の種。
改めましておはようございます。ミロです。8月の第4週目の月曜日24日を迎えましたが、皆様いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。コロナ禍でこの世の中どうなっているか全くわからない日々が続いております。今日はですね、先週に引き続きましてゲストコーナーと、それと、あと一言告知のコーナーでお送りしたいと思います。ゲストにお越しいただきましたのはドイツ式フットケアロスマリー代表の安藤きみこさんです。ではきみこさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ですね、毎回ゲストさん最初に、出会い、私との出会いのきっかけみたいなのを話すんですけど、さっき打ち合わせの時にですね、きみこさんといつだっけって話をしていて、わかんないっていう。
判明しませんでしたね。
判明しませんでした。少なくとも2014年に、私がきみこさんにお誕生日メッセージを送ってるんで、2014年からはもう出会っているんですが、何がきっかけだったかなみたいな。そんなぐらいの、もう6年なんですけれども、なかなか面白い方で、で、あとね、今回そのきみこさんにゲストに出てほしいなと思ったのは、そのきみこさんがやってる、そのさっきもね、ちらっとお話しましたご紹介したドイツ式フットケアっていうことで、フットケアされていて、足って結構大事だよねって。でも女性って特にお肌にはすごく気は使われてるけど、足って意外と気を使って回ってないんじゃないかなというのもあって、で、私自身が足が結構かわいそうな子で、で、きみこさんによく見てもらってるんで、どんな風にね、そのフットケアしたらいいのかとか、そういうと、何、靴を選んだらいいのかって、そういうところをね、教えてもらえたらいいな、みんなのその足からね、健康って、なんていうの、崩れてくみたいな、足、歩けなくなると、ちょっとやばいっていう話もよく聞くので、ちょっと、プロのきみこさんにお話聞けたらなと思って、お呼びしました。と、固い話をしてきました。はい。ですね、早速なんですけど、じゃあどうやって話そうかな。そのきみこさんが、そのフットケアに興味を持ったきっかけから、企業までみたいな。
あ、そうですね。うん、私もともと審判会社の OL さんやってたんです。こう見えて、どう見えてるか分かんないですけど。で、名古屋採用で東京の方に転勤になって、必然的に通勤時間が長くなるんですね。電車に乗ってる時間が長くなって、でもその時にもうとにかく足が痛いわけですよ。パンプスで通勤が痛くて仕方がなくて、もう痛みに耐えられなくて、帰りは最寄り駅から靴脱いで帰ってたくらい痛かったんですけど、 でもそれ周りにそれをやってる人はいなくて、もうそれがすごく不思議だったんです。誰もそれを言わない、痛いとは言っても靴脱ぎたいまでも言わないとか、それで なんでかなと思って、まあ、靴買いに行ってもあのこの靴いいですよって言われる靴を買っても痛みは変わらないし、痛いとこどんどん増えていくし、でお金だけどんどん飛んでいくわけですよね。でじゃあもう靴じゃないなと思って、だけどまあ靴は買わなきゃいけない、買った時にあるシューフィッターさんに言われたのが、初めてあなたの足はねって足の話をされたんです。それまではあの販売の方って靴の話しかしなかったんですけど、初めて足の話をしてくれて、あ、足かと思って、でそこからちょっと調べ始めて、で足のことをあの勉強したいなと思ったんですけど、その頃あの英国式リフレクソロジーがすごく流行ってた時期で、そういうあの稽古と学ぶで探してて、それはいっぱいあるの、スクールが足のことをそういうことを教えてくれるところが本当になくて、でたったあった一箇所に飛び込んで学んで、あのオーライウールやめたんですけど、なんかもう自分の足が痛すぎて足のことを知りたかったからここに入って、でまあご縁があって、あの、まあ、その足のサロンで働かせてもらえるようになって、であの、まあ、東京の生活に疲れ果てて名古屋に帰ってきて名古屋の店が閉まっちゃった。でその時のお客さんにどうしてくれるんだって怒られて、じゃあやりましょうかねっていうので始めた感じなんですけど、でもあの、そう、まあ、あの、いろいろ出張とかでね、いろんな地域のお店とかも行きましたけど、やっぱりすごく地域性もあって、足に対する認識とか、その考え方とか、気持ちの持ち方とか、やっぱり地方の方って通勤時間が長いので、あの、まあ、震災もありましたしね、その足ってやっぱり痛いとダメだよねっていう意識はちょっと強めなんですよ。
こっちに比べ、こっちってかその名古屋県に比べて。
そうです。で名古屋の人はどうしても通勤時間が短いとか、あのどうしても地方に行くと車で移動ができるので、車があるから大丈夫って言われるんですけど、じゃあ免許返納したらどうするのっていう話ですけど、そういうあの意識の違いはやっぱ地域性がやっぱりあって、なのであの大都市ですけど名古屋地域って、その足のメンテナンス、あの綺麗にするサロンはいっぱいありますけど、足のトラブルをメンテナンスするお話をするようなサロンは本当に少なくて、なので始めるときに絶対失敗するよって言われたんですよ。
あ、ないから失敗するよ。
じゃ足のことだけなんてお金は使わないから失敗するよって言われたんです。
でも逆に困ってる人にとってはそこしかないから。感じなんだけど、
そうですね、あとはその優先順位、見えないし見せなければ気づかれない場所じゃないですか、足って。なのであのやっぱり、ね、行きにくいとか、その、分からない、痛いイコールお医者さんとかね、足が痛い整形外科とかっていう方が強くて、整形外科に行っても解決しないから、もうそうするとどうするかって諦めるんですよね。医者に行ったけどダメだったからもう仕方がないって諦めるんですよ。それで諦めきれなかった人が結構検索して、あのいらっしゃったりします。
そう、私もなんかさっきちらっと言ったけど足のトラブル結構あって、あのそれこそあそこも行ったの、お医者さんも行って、そうそうそう、巻き爪が私 ひどくって、で両方とも足親指巻き爪で、で片方はあのあれなんて言うんだろう、牽制外科なんかで端っこをもう切ったんですよ。
切れてた。
そうそう。でもう一方はま未だに巻き爪状態っていうのと、あとなんだっけ、あの外反母趾にもなってるし。
巻き爪はリフトアップできますけど、だけどその痛み云々っていうのをあのリフトアップだけでどうしても解決できると思われている方がいるんですけど、足の使い方が変わらなかったら結局また巻いて痛くなるっていうことを繰り返ししやすいんですよね。だからそこをあの分かってもらうために、あのうちはあえてメニューじゃなくってカウンセリングっていうメニューにしてるんです。足と靴のことを知ってもらって、現状知ってもらって、だからこうなったんだよっていうところを知るのはあのお手入れのスタートだと思ってるので、理解していただいてってあの始め方をしてるんですけど、
そうで、私がきみこさんにやってもらった、あ、メニューどんなのがあるかって紹介してもらおうかな。
あ、 そうですね、あの一番初めに、うん、あのお越しいただくときはあの足と足自体をこう拝見してどういう特徴があるとかどういう現状ですよってお話をするのと、足と一番関わりの強い靴ですね、日常履いている靴とか気になっている靴を一緒に持ってきていただいて、まあ、その靴とマッチングしているかとか、その靴が機能としてあのお客様の足に役立っているものなのかどうかとか、サイズがどうなのかとか、その全般ですね。でその靴を見直すだけでも足のトラブルって減ったりしますし、当然疲労とかむくみも変わったりするんですけど、そもそもあの結構ね、自分の足のサイズを誤ってる方が多くて、特に男性、はい、女性もそうなんですけど、男性だと特にビジネスシューズだとかだと2センチぐらい普通に大きいです。脱ぎ履きしやすいサイズを選ぶから。
あ、
なんか靴べらを使わないっていう時点でビジネスマンとしてどうなのって思うところありますけど、
うんうんうんうん、
さりげに出した方がかっこいいよって言って一応使わせる方向に持ってきますけど。そうなんですよ。なんかその靴の履き方を知らないから、そのサイズの選び方を知らないし、うん、そもそも自分の足ってっていうところをあの知りようがないですよね。そこまでは靴屋さんは知らないので、
うんうん
うん、なのでそこから知っていただくと、その靴を選ぶ時の視点も全然変わりますし、
うんうん、
も
う
それで疲労が減るんだったら全然いいんじゃないと思いますけど、
うんうん、
それだとまだなかなか浸透が難しい感じですかね。どうしてもおしゃれとか見栄えの方に行きやすいので、それも分かります。
うんうん、サイズを知らないって言えば、私自分で幅広だと思って 3E を選んでたんです
けど、あ、そうそう、でかいでかいでかかった、ブカブカだった。
そう、それこそそのね、キミコさんのところで測ってもらった時に驚愕だったのが、私のサイズは 3E どころか D だったっていうね。
そうそうそうです。だから爪が巻くんですよってところに行くんですけどね。その理由が分かってくると、自分で対処がこのできるようになってくるので、
うんうん、
別にずっと通わなくてもよくなるわけですよ。あ、こうなったからここがちょっとあれねっていう理由が分かるようになった方が、腑に落ちた方が、
うん、
あのやりやすいですね。分からずにずっとホテルなんかやり続けるよりは、
うん、
その方が痛みを止めることもできるしってところがあるので、あのひたすら喋るんですけど。なので、あのカウンセリングメニュー、あの一応1時間でやりますけど、もう絶対足らないです、時間。
うんうん、そうそうそう。はい、なんか最初にね、計測してもらって、その計測って言っても、その、なんていうの、普通の言われてる足のサイズっていうだけじゃなくて、こう、なんていうの、どこを測るって言ったらいいんですかね。
あの、そうですね、足のかかとから指先までの、まあ、あの長さと、あとはその足の幅ですね、親指側から小指側の付け根の関節のところの幅と、親指の関節とその、うん、の付け根の関節、小指の付け根の関節のつないだぐるーんと一周。それがあの Y 図って言われて、その靴 の, この長さじゃないまた別のサイズの表記なんですけど、やっぱりそこを結構ね、間違って選んでる方が多くて、そもそも靴をどういう基準で選ぶっていうことを、まあ、知らないですよね。勉強習ってないから、なんか間違って当たり前なんですよ。
なので直感とか、
そうです
あ、これがいいデザインがいいから、
そうですであとそのよくあの店頭にあるポップに騙されるっていうんですかね。あの騙されるって言い方なんですね。あの受け取り方のものです。この書いてある文字をどう理解するかっていう解釈の問題で、足に優しいの優しいをどう捉えるかですよね。
あ、なるほど。
優しいっていうのは、うん、あの足が痛くならないっていう意味なのか、足にソフトっていう意味なのか、いろんな取り方があるんです。だけど足に痛みを感じてる人って足に優しいって書いてあると、絶対大丈夫と思うんですよ。この優しいを手に入れたらもう怖いもなしも絶対大丈夫と思って買うんですけど、一回痛いんですよね、その理由があるから。そこの理由を知っていくと、楽になるよねって思いますけど、
私もその私の話ばっかになっちゃうけど、私の足の痛みって、そのさっき言った巻き爪と外反母趾っていうのと、何だっけ、キミコさんに見てもらってこの足ダメだって言われたのって、なんかね、私がそもそも靴、あの、なんていうの、紐靴じゃないとダメみたいな感じを
言われて、あ、そうそうそう、あの結局ね、細いんですよ。ここが細いので、でかかとがすごく浮くでしょ、左右に大きく回っちゃうから靴が広がりやすいので、あの収まらない、余計な動きと力を入れやすい ので、うんうん、もう固定したいんです本当は、
うんうんうんうん、それで紐靴が一番ってい
う、そうですそうです、だった
んですね、はい、うんうん、
でもその固定っていうともう固定イコール痛いっていう、うん、イメージがあって、その、ね、固定っていうことのその、まあ、解釈との違いですよね、
うんうん、
だから国語の勉強じゃないですけど、言葉の解釈が本当にちょっとこう人によって違う、受け取り方が違うので、そこさえちょっとか変えてきたら、うん、あの変わってくるかなって気はします。
うんうん、あとあれですよね、なんて言ったらいいんだろう、自分がどうしてもこうデザインの方を優先しちゃいたくなることってあるじゃないですか、特に女性だったりすると、うん、あのパンなんていうのかな、外出の時でパンパスじゃないととか、ね、会社じゃないととかっていう時もあるし、あとあのお母さんから見たらお子さんの靴って、うん、なんかついついありがちなのって、あのすぐ大きくなるからちょっと大きめの買っちゃおうみたいなの、
それちょっとじゃなくて、そう、はい、だいぶ大きいやつ、だいぶ大きいやつ
それはきみこさんから見たらどう？
あのおしゃれ靴は、例えばパーティーとかの靴は、そのパーティーの会場でだけ履いてっていう風に、そのあの靴も洋服の人で TPO を分けてっていう考え方だったら全然いいです。ただその、うんうんうん、あのパーティー用の支えが弱くてかかとが高いものを楽な靴だっていう認識で履かれると、ちょっとそれは違うです。それは見せる靴なので、足を守る靴じゃなくて見せる靴なので、守る靴と見せる靴はあの洋服もそうです、ね、
うん、
安全あの作業着とパーティー用の服があるように、やっぱその用途によって変えますよね、
うんうん、
だからその用途によって使い分けていただければいいので、なんかパーティー会場まではもう少しあの足に楽になれる靴を履かれてって、そこでチェンジして会場ではこう綺麗に決めていただいてっていうのでは全然いいと思います。
あ、なるほど、
はい、そこで荷物になるから面倒くさいとかって言って、うん、無理して履いてって血まみを作って足を引きずってパーティーに行こうっていうんだったら、履き替えた方があのスマートで美しいですよとは思います。
確かに、
はい、姿勢が悪くなるのでね、足が痛くなると、
うんうんうんうんうん、
なんかせっかく綺麗な装いが台無しになってしまうので、うん、だったらもうその場を一番綺麗にするために考えていただくといいかなとは思います。
なるほどね。子供の靴に関しては、まあ、やっぱりそのお母さんたちとしては高くついてね、
はい、
かかっちゃう靴代がっていうのもあるとは思うんだけど、
はいはい、そうですね、あの子供の靴、まあそうですね、特に中学生とかだと白靴問題って言うんですけど、あの靴、白靴問題って、その学校が指定で白い運動靴がい
い、はいはい、あの真ん中ゴムみたいな、そうそ
う、だけどその今の最近の子どもさん、まあ、全員じゃないですけど、比較的昔の人と比べると運動量もあの少なくなってて、骨格はやっぱり華奢になってるんですよね、うん、なので足もあの私たちの世代とかと比べるとやっぱりその骨格が全体的に華奢なので、細い足の子が増えてるんですよ、
見ててもそうですか、あのキムコさんが、お子さんが実際見てても、
で、あの、うん、なのでただその靴自体は昔とそう変わらずに作られてるので、結局入れ物が大きいんですよね、うん、長さ云々もありますけど、その全体的なこのフォルムとしての大きさがもう大きいんですよ、うん、なのでそのフォルムが大きい上に長さが大きいと、もう子供が大人の靴を履いてるぐらいな大きい靴を履いてる中学1年生の男子とかって結構見かけるんですけど、
なるほど、
うんうん、あの学ランと一緒で、なんか大は小を兼ねるかもしれませんけど、靴は兼ねないです、うんうん、足の健康を考えた時に大きすぎる靴を履かせると骨格が歪むので、結局弊害が出てくるんですよ。
え、ちょっとそこのとこ詳しく聞いてもいいですか？そのなんていうの、靴履いてる靴が合わないとどんな風に、うん、なんていうんだろう、
あのそうですね、例えばその骨模型で言うと、うん、足ってかかとの骨が一番大きく作られてるんですよ、
うんうんうん、
で他はの手と同じように手先指先のまた細かな骨のこう集まりなんですけど、
うんうん、
でかかとの骨がそれだけ大きいって、かかとにそれだけ自分の重さがどんと乗っかりやすい場所なので、そこを支えるための骨の大きさなんですよね。
頭から足までの
分も
かかとが
上を支えるための、
うんうんうん、
だけど そのためにはかかとはグラグラしてるとやっぱ受け止めにくいわけですよ、うん、
はいはいはい、
うん、じゃあどうするかって言ったらかかとをピタッとホールドしたいんです。ピタッと、かかとピタッとホールドして足の甲の部分も紐とかでピタッとしてあげると、うん、もうグラグラ揺れ、土台が揺れないですよね。
うんうんうん、
上も支えやすいじゃないですか。
うんうん、
下が土台があのしっかりしてると、
うんうんうん、
だけどブカブカの靴を履くってことはその支えのホールド力が一切ないわけですよね。みんなスカスカだから足の前にスカスカって空間があるので、
うんうんうん、
まっすぐ立ちたくてもそのまっすぐ立たせるために自分なりにこう知らないところであのバランスを取るのでかかとがどうしてもね、うん、歪んでくるんですよ。
ああ、なるほど、
はい、あの足首から先の部分の骨格が歪んでくるんですね、うんうんうん、また結局上の方の歪みにもつながっていくので足は本当に、うん、あのきちんと縛れってことじゃなくてピタッとホールドしてほしいんですよ。
あ、縛るんじゃなくてこう、
そうです、ホールドです。ギュー、ギューっと縛るんじゃなくてピタッとホールドです。
なるほど、
はい、なのでいくらかのその長さの余白は見てもらってもいいですけど、
うんうん、
でも長さしか見ないっていうのはもうちょっとこうそろそろ時代遅れだと思ってもらった方がいいかなとか思ってもらいたいなって感じですかね。
うんうんうんうんうんうん、で、まあ、女性のデザインっていうものはそのデザインが必要な場だけで
場合は、
うん、
お使い分けで、
うんうんうん、なるほど。じゃあ、簡単にそのなんていうのかな、足の悩み別のこんな靴がいいよとかってそういうのを教えてもらえます？例えばそうね、あのなんていうの、そういうトラブル多いトラブル別にみたいな、
はいはい、あの基本的に足のトラブルって足の前の方に出るんですよ、
うん、
指周り付近、足より足の前半部分ですね、うんうん、あの骨が詰まってるところがどうしても変形しやすいのでそっちに出るんですけど、ちょっとね、あのどうしてもねそこだけに目をがいってしまってそこを基準に靴を選ばれる方が多いんですね。当たり前ですけどそこは気になるから、
うんうんうんうん、
だけど本来は靴はかかとが命なんですよ。
そうなんですね、
はい、なので、うん、その症状いろいろありますけどよっぽどこうなんか変形があるとかっていうのとちょっと置いといて、
うん、
あの基本的にはかかとをちゃんとホールドして足を安定させてあげるっていうところがベースになってくるので、
うんうんうん、
なのでそのために自分の足の特徴を知るとか足の幅とかそういうのをサイズしていただくっていうことがあって、やっぱりそれにプラスして、うん、じゃあ靴の機能はどういうことを求めたらいいでしょうかっていうところまで知っていただけるとやっぱトラブル回避とかトラブル軽減とかにはあのつながりやすいです。
なるほど、そうですね、ありがとうございます。ちなみにあれですね、あのここで恵子さんには靴も買いに行くのを手伝ってもらったんですよね、はい、私
そうですね、
そうでそれもあのなんていうのかな、そもそもそういう私のさっき言ってたみたいな狭いサイズを売っているお店が少ないのでいろんなとこ回って最終的には愛知県を離れ岐阜県まで行ったと
か。そうですね、そうなんです、そうなんですよ。
そうって考えると本当になんか靴の靴屋さんっていうのもそういうなんていうかな、その人の足に合わせた靴を探してくれるところとか、あとそういう足に合った靴を、仕入れている靴屋さんっていうのが意外と少ないみたいな感じですよね。
うんうん、そう、そうですね。あとあのどうしても、ね、靴屋さんは靴を売るのが商売なので、
うん、
あの仕方がない部分もありますけど、
うん、
あのなるべく、ね、あのお買い物行った時に会話をしていただきたいんですよね、うん、お店の人と自分 の、うん、あの思っていることとどうしても靴屋さんって皆さん、ね、喋らないんですよ。
確かにな
んか2足ぐらいちょんちょんと履いてじゃあこれにしまって買ってくる方が多いんですけど、
うん、
それで今まで痛い思いしてるんだったら一回喋るだけ喋ってみて自分のこういうことが悩みなんだってことを喋っていただいて、それで見つかったらラッキーだし見つからなかったら次へトライっていう感じで、
うんうん、
あの話をすると話をしないから向こうが理解してくれない、わからないっていうところが意外とあるんですね。あの、
うんうん、
言わないと悩みはやっぱりわからないので、で特に売る側が自分が足の痛みを経験してなければ痛いことがよくわからないんですよ。
うんうんうん
うん、なのでお話は本当に、ね、していただいた方がいいです。なのでお買い物同行はあのしますけど、 それをその自分でお買い物するための練習材料みたいな感じで、こうやってあの言ったら対応してくれますよっていうのを実践しながらっていう感じなので、本当に会話は大事だと思います。
はい、どうもありがとうございました。じゃあ、ゲストコーナーはここで終わりで、続いて一言告知のコーナーに移りたいと思います。はい、では一言告知のコーナーに移りたいと思います。このコーナーでは、キムコさんのドイツ式フットケアロスマリンの、一言告知お願いしたいかなと思います。
はい、今の特に告知することはないんですけど、あのどうしても足っていうと皆さん見せ慣れてないし、見られ慣れてないし、あの話し慣れてないっていうところで、こんなこと言っていいのかな、聞いていいのかな、こんな状態でなんか汚いけどいいのかなっておっしゃる方が多いんですけど、もう汚いままで来ていただいた方がいいですし、なんなら足の匂いが気になる方 もう臭いまま来ていただきたいです。もうそれも大事な情報なので、はい、なのであのもしその足にいつも同じようなトラブルが出てしまうわとか、いつも同じところが痛くなってしまうわっていうことであれば、一度あのご自身の足を知っていただくということもあのいいきっかけにはなるかと思いますので、足と靴のことであのご相談がありましたら、あのどうぞお問い合わせいただきたいというのと、あのお一人様初めての方に限って30分あの無料相談なんかも受付をしていますので、どうぞお使いください。
はい、ちなみに、ロスマリン、場所とか電話番号を教えてもらってもいいですか。大体の位置とか最寄り駅とか、
はい、そうですね、久屋大通り駅 1A 出口出て北に2分です。
はい、結構、はい、あの交通の便いいですよね。
そうですね、駅から近いので結構通り過ぎる方が多いです。
私も通り過ぎました。はい、連絡先とかは、
はい、名古屋ロスマリンで検索していただけたら、うん、はい、出ます。
はい、ぜひぜひ。あのそしてそこの写真の一部がもしかしたら私の足かもしれないみたい
で、ね、うんうん、そうですね、出てるかもしれないです。
はい、ということで今日はありがとうございました。あの一言なんか今日の感想をお願いできたらと思いますが、
はい、あの喋りしすぎてないかなと思って。
大丈夫です。はい、どうも今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご縁応援貢献、夢の種。
はい、本日の朝活夢の種いかがでしたでしょうか。ゲストコーナーと一言告知のコーナーでお送りいたしました。ゲストにお越しいただきましたのはドイツ式フットケアロスマリン代表の安藤キミコさんでした。今日聞いていただいた方、びっくりするぐらい一気に足の知識が入っちゃったんじゃないでしょうか。とともに今までね、見てなかったな、靴のこととか足のこと見てなかったなって思う方もいらっしゃると思うので、ぜひぜひロスマリン名古屋検索していただくと、ホームページたどり着くと思いますので、興味があればぜひぜひ無料30分カウンセリングしていただけるそうなので、お問い合わせください。ということで、今日の朝活夢の種も終わりにいたします。そしてですね、来週月曜日は、31日なんですが、ちょっと朝活夢の種はお休みになりますので、その次、再来週の、9月の第1週の月曜日をお楽しみ。というわけで、また、さよなら。